デザインにまつわる話題について発信するデザインプット。主なトピックは UI、UX、アートディレクション、ウェブデザイン。フリーランスの鶴田とインハウスの若松が対談形式でお送りします。
こんにちは。
こんにちは。
お久しぶりです。
お久しぶりです。前回の録音から、
そうですね、前回が2月だったんで
3ヶ月ぐらい、2、3ヶ月ぐらい、
そうですね
開いちゃいました。
開きましたね。まあちょっと案件が落ち着いてきつつあったり落ち着いてなかったりしますが、
はい、
やんないとねっていう話で再開します
はい、再開しましょう
どうですか最近。
この3ヶ月で結構いろいろ変わりましたね
変わったね。前回ちょうどコロナのクルーズ船が日本に到着して、なんかそれがちょっと騒ぎになってる、騒ぎになり始めたっていうタイミングだったんで、
はい、
そこから一気にこうコロナがさらに炎上して、
うん、
今はもう緊急事態宣言が発令されてる感じですが、
うんうん、はい、
ここまでになるとは思わなかったな、正直。
いやーそうですね、結構、まあ、でまだまだ続きそうですもんね。今日収録日が5月の2日ですけれども、
うんうんうん、
ちょうどゴールデンウィーク中なんですが、また緊急事態宣言が伸びるか伸びないかっていう、
そうだね、
話を、はい、しているので、いつになったらっていう感じですね。
そうですね。若松くんはいつ頃から在宅になったの？
はい、私が実際に在宅しだしたのは4月からですね。
ああ、そうなんだ。
はい。なんですけど、実際プロジェクトとかで、在宅始めた人たちはどうだろう、もう3月ぐらいからかな、3月の頭ぐらいからなんかそういうの始めてる人もいたような気がしますね。
なるほど、なるほど。
え、鶴田さんはどうでした？
僕は2月の終わりぐらいに、僕のいる場所では一番自分が早かったですね。ちょっとなんか気まずいかなと思ったんですけど、まあ僕は会社に守られてる身じゃないので、
うんうん、
自分の身は自分で守らないといけないっていうので、うんうん、例えばもし仮に感染しちゃったとして陽性反応出たら隔離されちゃって仕事ができなくなって、そうすると収入も止まっちゃうので、
うんうん、
まあそういうリスクを負えないっていうので、あとまあもともとこの辺のルールって結構自社のルールを尊重してくださいっていう感じ言われるんで、まあ自分の自社のルールは自分で決めれるっていう感じなので、フル在宅にさせてくださいっていう感じで2月末ぐらいからやってますね、
うんうん、なるほど。まあでも鶴田さんの場合、普段から在宅の日もありましたよね。
まあありました、ありました、はい、なんで週3ぐらい在宅なんで、うん、まあその残りの週2がさらに在宅になるっていうだけで、うん、一気になんか環境が変わるって感じではなかったですね、
うんうん、そうですよね。なんか移行にそんなにコストとかかかってなさそうなんじゃないかなっていうのは、うん、
全然かかってないし、自宅の作業場が一番最強なんですよ。
はい、
会社の椅子よりもいいやつだし、会社のモニターよりもいいやつだし、会社の机よりも広いし、
うんうんうん、
全てが会社にあるものよりもいいんですよね、
うんうん、
あ、なんか子供がいるっていうのは若干邪魔にはなりますけど、仕事の、
うんうん、
それ以外はやっぱり通勤時間もないし、ご飯も食べる時間もなんか晩ご飯挟んだりできますしね。
いやそうですね、確かに、うん、まああと家遠い分の時間シンプルに浮きますしね、鶴田さんの場合。
あ、そうそうそう。そうですね。
あ、でもなんかそこでやってたルーティンみたいのをしなくなったことによる逆に弊害とかないんですか？
あ、やっぱ仕事する時間は、その前は通勤時間も仕事に使ったんで、そこは減ったっちゃ減ったんですけど、まあちょうどコロナの時期で新規案件も少し減ってたりしたんで、なんか体感としては忙しさはそんなに変わらなかったですね。
うんうんうん、なるほどなるほど。
はい。
いやーそうですよね。いやー私は結構そうですね、働き方やっぱ実際結構変わったんで、
うんうん、
うん、あ、その結構会社にいると夜遅くまでずるずる仕事しちゃってたのも、まあ、結構メリハリつけやすくなった部分もあれば、逆にメリハリつきづらいところもあったりして、
うんうんうん、
そうですね。だからあとまあ食事のタイミングとかは前よりはなんか取りやすくなったりしたかなとか、うん、そうですね、っていうのもまあなんか 不要なミーティングはやっぱ減ったかなと思ってて、不要なって言い方ちょっとあれですけど
確かにな
んかミーティングはちょっとやっぱ相対的に一時期ガクッと減る時期あったかなと思ってて、でまあそれで結構その作業時間が取れるようになった反面、逆になんか最近はむしろこうさらっと前よりも会議室とか取らなくていい分、逆にコミュニケーション取りやすくなったっていうことになんかこう慣れてきた気もしてて、
あーなるほど、
そういう意味ではなんかサクッと30分お話しましょうみたいな、ミーティングしましょうみたいな、ちょっと相談乗ってくださいみたいな回数は逆にちょっと増えたかなっていう気がするんですよね。
あーなるほど、
うん、なんでまあそういう意味ではなんか一時期その在宅しだしてからはガクッとこうミーティング減ったんですけど、最近はこう徐々になんか増えてきたというか、みんな慣れてきて普通に戻ってきたなっていう感じがします。確
かにそれはありますね、うん、僕もなんかオンラインの打ち合わせの予定が少しずつ増えてきてる感じはしますね。
まあなんか4月いっぱいぐらいだったらちょっとまあ5月にもう一度話せばいいかみたいなノリだったのが、そうもいかなくなってきたなみたいなのにみんなこういよいよ気づき出したんで、
確かに
もうやるしかねえ
みたいな、もうやんない
と。そうですね、うんなんかそういうノリはすごい感じます。
そうだね、うん、確かに。案件とか普通に回ってるんですか、こっちは。
そうですね、ただやっぱちょっとあの会社行ってテストしなきゃいけないとか、リリース後のこう確認とかをしなきゃいけないっていう観点で開発止まるというか、そうですね、リリースが止まってたりはしますが、なんか裏でこう開発進めてる分には今のところ大きな影響はないかなっていう感じですね。
そうですか、そうですか、うん、僕はなんか最近もっぱらコロナの状況に何だろう、緊急対応するような案件ばっかりな気がしますね。
確かにそうですよね
通常の案件じゃなくて、なんかコロナに対してこうしますみたいなことを発表する画面とか、まあ、その手のものですかね。そういうのしかやってない感じしますね。
まあそうですよね、今携われてるのが結構もろ影響を受けるような領域ですもんね。
そうですね。
プライベートのお仕事の方とかはどうですか。
そっちも同じく。
ああそうなんですね。
まあ別になんか領域が思いっきり影響を受けてるってわけでもなかったりするんだけど、一部の方とかはなんかこれを逆にビジネスチャンスと捉えて積極的に動き出してる人もいれば、保守的な感じな対策を取るみたいな、そういうところもありますね。
いやそうですよね。いや結構なんかこう対応どう打つかとか、それをこう先駆けてというか、先手先手で打てるかどうかみたいなのって結構大事になってくるなとは思ってますけどね。
そうね、やっぱりここでなんか結構世の中が求めてるものっていうのがどんどん変わってくんで、経営戦略的なところでもともと進めようと思ってた優先順位を変えて、やっぱりこっちを先にやろうとか、こういう施策を先にやった方がいいっていうので、なんかいろいろやる予定だったものが順番が変わったりっていうことが結構起きますね。
いやそうですね、わかります。まあ、結構価値基準変わりましたからね、そのなんかこのリモートとかもそうですし、なんか多分コロナ前こうやって我々はポッドキャストを撮るんで当たり前のようにこういうスタイルでこう遠隔でコミュニケーション取るってことをしてましたけど、なんでそのなんかズーム飲みとか言われてもそんな新鮮な感じ僕はしなかったんですけど。
まさに本当にズーム飲みとかさ俺スカイプの時代からやったからね、なんか。
ああ、わかります、わ
かります。からスカイプで朝の4時まで友達と複数人でつなげて、食事お酒飲みながら、ワイワイやるっていうのやってたし、みんなやってなかったのっていう感じ、
ね、いや、そうですね。僕もなんとなく、学生の時とかから、こう遠隔でスカイプつなぎながらなんか一緒に作業したりとか、なんかそういうのも普通にしてたんで、なんかそこまで違和感なかったんですけど、ただまあ、これが結構世間一般的に、なってくることによって、まあ、いろんなこと変わりそうだなとか、まあ、物の流れとかも変わりますし、
そうだね、
な
んか新しいサービス生まれそうだよね、は
い、いやそうですね、生まれるし、まあ、なんか今まで本当にリアルなもので、こう実際にこう時間かけなきゃとか足運ばなきゃいけなかったものが結構無駄だったなっていうことにリアルに気づき出すんじゃないかなっていう気がしてますけど、
本当に都心は便利だったけど物理的にしか手が届かないもの、なんつうんだろう。物理的に近くないといけないものって、 あと何が残ってるんだろうっていう感じになってきますよね。
あ、そうなんです
よ。今職場も遠隔で良くなって、で飲食店直接行けなくてってなると、
いや本当ですね、
親戚とか家族親戚めちゃくちゃ近い仲間が近くに住んでるっていうのが一番大事なのかなっていう。まあ、僕はそれを先読みしてあきる野市に家を買ったんです
けど。あ、そうですよね。あれ、あの前の収録からこの3ヶ月で多分引っ越されてますよ。
あ、まだ引っ越してないんだよね。
あ、まだ引っ越してないんですね。
うん、今ちょっと仮住まいに来てるんだけど。
はい。あ、そっか。
7月ぐらいに引き渡しの予定ですね。
あ、なるほど。そっか。じゃあもうすぐですね。
うん、そう。でも本当にこれから都心に住む価値ってどんどんなくなっていくんだろうっていうのをコロナが発生する前にすごい感じてて、だから都心で家を買うのはちょっとあのまり賢い選択肢じゃなそうだなっていうふうに思って、で徐々に徐々にこう地方に広がっていくんじゃないかっていうふうに思って、まあ一気に突然遠くに行かないだろうから、あきる野市とか東京周りの神奈川千葉埼玉あたりが結構ホットスポットになってくるんじゃないかなと思って、まあその辺で、かつ駅近で徒歩圏内で生活が完結できるっていうところを選びました。
いやー素晴らしい。いやー本当に、あとやっぱ食、都心にいるとやっぱ食に困りますよね。レストラン泊まると、
どういうこと、どういうこと。
まあスーパーとかで流通は走ってはいるけれども、やっぱそんな品質のいいもん届かない感じしますし、
あーなるほど、
うん、しまなんかな慣れてきますし、なんかスーパーの品質って。
ああ、うん、確かにね。
だからそういう意味では、やっぱり地元の旬なものが常に取れるとか、なんかそういう価値が、ね、しかも多分都心よりそんなに値段高くなく、まあ、むしろ安いぐらいな、
むしろ安いね。
価格で得られるっていうのは、やっぱ結構大きいなと思いますよね。
確かに。ファーマーズマーケットとか結構こっちいっぱいあるし。
そうですよね。
うん、てかもう道に売ってるんだよね、その道歩いてると普通に100円で野菜買いたりするあれもすごいいいし、
そうなんですよね、今結構だ、そういう意味だとその直送サービスとか野菜系の直送サービスとか、最近テレビとか見ててもパルシステムがやたら CM 打ってたりとか、そういう今通販系がまた流行りだしてたりすると思うんですけど、やっぱりなんかそこに移動コストがかかってくる、配送料がかかってくると、結構なんか無駄というか、だったらスーパー行ってなんか質悪くても安いやつ買うわみたいな感じになっちゃうぐらい結構高いんですよね。
高いんだあれ。うちあの今は仮住まいでちょっと止めてるんだけど、もともとは生協やってて、
ああ、はいはい、
生協とネットスーパーを掛け合わせて、ほとんど直接スーパーに行くっていうことはなかったんだよね。
あ、そうなんですね。へえ。
家から出ないほとんど。元からね。コロナの前から。
なるほど。まあ楽ですよね。
うちの奥さんが一人で絶対買い物行かないので。
ああ、そうなんですね。
それに付き合うっていう時間がもったいないじゃないですか。
うんうんうん、
食料品の買い物なんて 1週間に2回ぐらい行かないといけないのに。なんで、もうネットスーパーにしてもらってて。で、それ以外の買い物も Amazon とかですし。たまに行くのも本当にウィンドウショッピングのため、あの、洋服買いに行くときはさすがに直接行ってますけど、まだそれぐらいなのかな。
そうですよね。行ってもやっぱ質のいいものもそうな、結構やっぱ割高だなと思うんで、っていうのと、あと一人暮らしだと、やっぱりなんかこう、ずっと在宅だったら違うんですけど、普段こう会社行きながらとかだと、まあいつ飲みの予定入るか分かんないしとか、あの仕事遅くなって家帰ってきてご飯作れなかったりっていうこともあるので、なんかその定期便として家に野菜を貯めとくリスクみたいなものが逆に結構あって、一人だとやっぱ消費しきれないんですよ ね。あ、なんかそれもあるかもしれないですね。複数人だとそんなに割高じゃないけど、一、人で使おうとすると結構割高なん でかつう、消費しきれず腐らせちゃうみたいな、っていうのもあるんで、そう、なんかなかなかやっぱりこれ、そう、なんか地方に住めば全く何のストレスもなくこういうものを手に入るんだなって思うと、もうやばいなって思うんですよね。
確かにね。
そう、何もかもがやばいと思います。すごくいい。
でもね、あの都心の方にあってこっちにないものとしては、ウーバーイーツに対応してる飲食店が都心の方が多いんだよね。
あ、まあそりゃそうですけど、どうなんだろう、
う
ん、あれもなんかウーバーイーツ最近手数料と配送料が結構やっぱ高いんで、でかつそもそもデリバリー価格みたいな感じになってるんで相当割高なんですよね。
ああ、そっかそっか。
はい、あれもなんかまあ そこにお金を出す余裕がある人とか、まあ今例えばなんだろう、うん、考え方を変えると今までかかってた交通費がかかんないじゃないですか、毎月の、
うんうん、
その分浮いてるって考えると、そこを例えば食事の配送料代とかに転換するみたいな考え方はできなくはないと思うんですけど、
確かに、
うん、なんですけど、まあとはいえそう結構やっぱもったいないんですよね。
まあね、それやんなくても買えるんだもんね。
あ、そうなんですよ。なんでやっぱ時間をお金で買える人じゃないとなかなか難しいかなっていう気がしてて、で考えると、そう、なかなかなんか、うん、Uber Eats そんな頻繁に頼めないなっていう感じするんですよね。まあ他のなんかデリバリーとかも、あの一定金額量買わないと配送料無料にならないとかあるんで。
そうですね、うん、
そう、そうなってくると、そう、なんか家族には別になんかそんな負担ないというか、むしろちょっとなんかこういうタイミングだから贅沢しようみたいな感じになれるんですけど、一人だと、うん、結構しんどいんですよね。
確かにね、一食に対してね300いくらとかかかる、ね、
そうそうそうそう、一人分だけ頼むのに手数料500円みたいな、
食品その食事の 1.5 倍か2倍ぐらいになりそうだね。
あ、いや、そうなんですよ。平気でなんか1000円のものを頼んでも1500-1600円とかになるんで。
そっかそっか、
うん、
なんかそのさ、やっぱ都心の方ってさ人が多いじゃん。
はい。
で、まあ、今回コロナはさ致死率がそんなに高くなかったからさ、まだ良かったかもしれない。まだ良かったっていうのはあれだけど、
うんうん、
もしこれが仮に致死率 もっと高いやつがさ、またウイルスとして流行る可能性もなくはないじゃん。
そうですね。
そういうリスクを考えると、やっぱりさ、人がいっぱいいるところっていうことの危険性をちょっと改めて感じたよね。
いやー、本当ですね。
これまで、なんか、これまでもあったんだろうけどね、インフルエンザの時とか。
そうですね。でもそこまで
騒ぎにならなかった、
ね。なんかそうっすね、でも。致死率そんな高くないかもしれないけど、やっぱなんか辛そうというか
。そうね。
あと、そう、なんか死ぬ時の悪化具合とかもやっぱ結構激しいかなっていう気がしますよね。
そうね。怖いよね、一気に。
怖いですね。
悪くなるっていうね。
いや、僕なんか本当体弱いんで。
確かに。
溜まったもんじゃないんで。
本当だよね。
そうそう。
徹底してる？予防。
まあまあ徹底してますね。まあもちろんマスクとかしますし、まあ家、うん、家というか今もうデスクとかにこう、アルコール置いてありますし、そう、なんかずっと家にいるのにやたら手シュッシュアルコール消毒したりしてますそう で手がだんだん荒れてくるっていうあと、まああんまやっぱ外には出ないっすよね。もう3日に、うん、本当なんかあの3日に一度買い物宣言が出る前ぐらいからできるだけ3日に一度ぐらいにはして、まあできるだけ家にっていう感じですかね。
うちも結構もう、あ、僕外出するときは必ず手袋もしてるんです
よ。あ、はいはいはいはい。
手袋して
大事ですね。
で帰ってきたらドアノブも消毒して、で郵便物もしばらく家に中に入ってから隔離場所を、あの24時間は置いといてみたいな。
素晴らしい。
徹底しますよ。
確かに、いや、それ聞くと僕全然徹底してないですね。で結構その鶴田さんのお住まいの方でも感染者出てます。
こっちはね、まだ5人だ
から、あ、
まあ、市の中で5人なんだけど、
うんうんうん、
でもね、感染者にカウントされてないけど感染してる人はいるかもしれないし。
あ、まあそうですね、それは、
うん、油断はできないですよね。
油断はできないですね。自分は結構死活問題なんで。
そうね、
あ、そう、死活っていうか、まあ本当に健康状態がやばい問題なんで
確かに。かかったら重症化する可能性、まあまあ高そうな感じかな。
そうですね。ただまあ、今はもうなんか、いわゆる免疫抑制剤みたいなのを飲んでないので、全然何年も。うんうん、そう、免疫力的なとこで言うと、普通の人ほどではないですけど、なんかその、いわゆる重篤化するような、その、持病持ちっていう人たちと比べると、うん、あの、全然ある方だと思うんですけど、
うん、
とはいえ、あの、まあ、その、そもそもの持病が悪化するリスクとかの方が僕実は大きくて、風邪ひいてる間に、そういうなんかこう、外部要因的なウイルスとか、まあ、そもそも免疫の病気なんで僕、
うんうんうん、
その免疫的なその異常とか、そういうウイルスと戦うための状態になった時に、よりまた、今の既存の臓器をこう傷つけちゃうみたいな、うんうん、そういう危険性の方がはるかにあるんで。
なるほどね。
はい。だからまあ、そういう意味で、はもうなんか どっちとってもリスクというか良くない感じです
ね、本当はね。 早く収束してほしいですね。
そうですね。まあ収束もそうですし、多分そうっすね。なんか多分私の場合は本当にワクチンとかがで、
うん、
ちゃんと出てこないと、ちゃんとした意味で外歩くの安全というか安心とは言えないかなっていう気がします
、ね。
うん、
ワクチン出ないと収束しなそうだよね。でも
いやそうですね、かかること前提だとしんどいっすよね。はい、てかこの話題なんか永遠に話せそうなんですけど
永遠に話して本題いきますか。
本題いきますかまあなんか分けてもいいですけどね
分ける
コロナ界と
コロナ界とね。あ、じゃあこれ前半をコロナ界にして後半マテリアルにしますか。
はい、そうですね、そうしましょうか。
うん、
はい。あ、じゃあなんか最後ちらっとなんか5分ぐらいでこうデザイン界隈系のなんかコロナ系はなんかないんですかね。うん、このコロナになってデザイン界隈で変わったこととかってなんかあるのかなと思って、
まあ、岡松くんも注目してた立川さんっていうデザイナーの方いるじゃないですか。
あ、はい、あ、はいはいはいはい、はい、
この方が
ノザイナーの、はい、
あ、そうそう、ノザイナーの、パンドエイドっていうサイトを作ってましたね。
うんうんうん、そうですね、そう、まさになんかそもそもそういうことやってたんで立川さん、
うんうん、
それはやっぱなんか、あ、こういう時に役立つものをもうかなり前から予見してというかやってたんだなっていうのはすごく僕も感動したというか、わあって思いましたね。
あとはなんだろう、まあカンファレンス系がやっぱオンラインになってるっていうやつですよね。あとなんだろう、デザイン界隈ね、まあもともと結構リモートでやる職種でもあったから、なんだろうね、 あとそのワークショップ系、デザインスプリントとかをリモートでやるっていうものに対しても結構情報が最近出てきてるなっていう気がしますね。
確かに、
まあ、ミロとかニューラルとかいろんなサービスがあるんで、
うんうん、
それを使ってオンラインでワークショップするみたいなことが増えてきてるのかなっていう感じですかね。
うんうんうん、そうですね、なんか割とそういうとこへの取っかかりみたいなものは業界というか他のところと比べると早い感じはしますよね。
うん、うん、そうだね。
うん、あとなんか僕すごい、なんか僕がフォローしてる人がそうだからなのかもしれないんですけど、ツイッターのタイムラインでいわゆるコロナのこと騒いでる人あんまいないなと思ってて、
う
ん、
俺も一回もツイートしたことないわ
そう、なんかみんな普通にデザインのことをずっと考えてるなと思ってて、そうなんです、うん、なんかタイムラインそんなコロナ色に染まらないなと思ってて、でそれやっぱなんでかなって考えると、うんうん、まあ、さっきまで言ってたように多分今までとそんな働き方変わってないし、
うんうんうん、
っていうのがあるんじゃないかなっていうのはすごい思ってるんですよね。
なるほど、
うん、なんで、ね、そういう意味で言うと、なんか多分他のところってややこうコロナになったらこうしたとか、
うん、
なんかそういう情報とかが今メインになってると思うんですけど、
うんうん、
なんか変わらず、
うん、
結構まっすぐデザインに向き合ってる人たちが多いなっていうのは、まあ、すごいいい傾向として感じてはいます、ね、
確かにね、
うん
うん、俺も多分ほとんど生活変わってない方だと思うもん。そのなんか気をつけてるっていう以外は、週に出社してたのが在宅になった以外の変化がほぼない。
うんうんうんうん、
買い物の仕方とかも大して変わってないし、
うんうんうん、
確かに それは言えてるかもしれないね。
なんで、まあそういう意味だと逆にプラスアルファの上積みがずっと在宅することによっての新しい知恵みたいなものが発達してるような気がするんで、逆に、
うん、
今までの結構土壌が高かったところの上のこうなんか薄くはないかもしれないですけど、プラスアルファの上積みが、その逆にここのコロナ騒動収まった後がまたよりパワーアップしてるんじゃないかなっていう感じがすごい個人的にはしてます。
確かにそうだね。コロナがなってからやり始めたことなんだろうな。
僕はちょっと部屋の模様替えしたぐらいですね
あ、なるほど、
はい、
結構なんか周りの印刷業界の人とかってやっぱりまだ在宅じゃなくて、最初から在宅じゃなくて結構出社してデザインするっていう人が多かったような気がしてて、
うんうんうん、
で一回なんかこの間古い友達から連絡が来て、なんかプリンターの調子がおかしいんだけど、どうすればいいのみたいな感じの連絡が来たんですよ、
うんうんうん、
でそれって会社のプリンターの話、それとも家のプリンターっていうふうに聞いたら、会社のプリンターっていうふうに言ってて、
うん、
まだ在宅じゃないのっていうふうに、ちょっと4月入ってたかな、もう4月の半ばぐらいの時にそんな状態だったんで、で、在宅できないのって聞いたら、いや、在宅していいんだけど、家に仕事できる環境がある人だけっていう感じって言われて、言われたらしくて、それって何って言って、 みんなデスクトップパソコンを使ってるらしいんですよ。
ああ。
持って帰れないとかって言って。
はいはいはい。
ああ、そうなんだと思って。
うん。
かわいそうだなっていう。
なんか、そうですよね。中小系の企業だと全然ありえますよね。う
ん、あ、でも、そこがあんまり中小じゃないですよ。
あ、そうなんですね。
中小かな。人数はそんなに多くないけど、でも結構有名なところで。場所も東京駅ですね。
あ、そうなんですね。
だからめちゃくちゃ 人多いところ。
なるほど。いやまあでも、そういうことを見越して、パソコンの入れ替えとか、まあ結構、メンテナンス費用ってどうしても浮かせがちじゃないですか。っていうところに、そんなにこう投資してこなかったっていうツケが回ってきたりはしますよね、どうしても。
確かに確かに。
だからそういう意味で言うと、やっぱり、まあ一概にそうとも言い切れないくはありますけど、その、社員の働きやすさみたいなことに、まっすぐ向き合ってきた会社っていうのは環境整備も効率の一つとかなんかそういう考え方を持ってたはずなんで、そのいざという時に家で仕事できることとか、まあ、事前に想定してたはずなんですよね。だからそのなんか差が出たりしたのかなっていう気がしますよね。
そうだね、
ま
あ、デザイナーの人たちはまだ今の段階ではそこまで打撃を受けてないっていうのが多いのかな。
そうですね。
直接的な働き方の面ではそうですね。飲食店とかイベント系の人たちは相当辛そうですけど
ね。いや本当にそうですね。販売、まあ、店舗系とか、あとまあ病院とかもちろんそうですけど、あと意外と金融とかもなんか出社しなきゃいけなかったりするとか聞きますね。
確かに確かに。先日あの結構有名な渋谷のライブハウスが潰れちゃったんですよ。
ああはいはいはい、ニュースで見ました。
ああマジでニュースやってた、はい。ああ、もう潰れちゃうんだっていうので結構ショックでしたね。結構長い間存在してたライブハウスだったんですけど、こんなあっさり潰れちゃうんだっていう。
いや、本当ですよね。こう固定費で毎月出てく費用ってやっぱ相当だったんだなっていう感じしますよね。
相当だよね。で、渋谷にあのでかいさ、建物があると、それがかかるよね、
お金。そうですよね。一月営業できないと、まあ、それは潰れるかって感じですよね。
だって、そこのライブハウスを借りるのに、だいたい、まあ、何十万かかかるんですよ、絶対。3、40万くらいかかるのかな。しかも、それ、かつ、オールナイトのイベントとかもあったりして、昼のイベントもあったりすると、なんか、1日の売り上げって結構な金額なはずなんですよね。
そうですよね。
でそれが一気に全部なくなるってなると、さすがにきついですよね。
そうですね。
ドリンクも売れないし。
やばいっすね。いやまあ、ちょっと早めに収束してくれるといいですけど。
ほんとほんと。ライブハウスが全部なくなる前に。
いや、そうですよね。うん、鶴田さん的には死活問題ですね、それもそれで。
まあ僕はもうライブしないですけど、ね、
あ、そうなんですか。
そう、もうしないです、
ね、はい。まあそんなとこですかね。
そうですね。
あ、まああとはそのデザイナーで言うと結構やっぱフリーの人とかに今後影響が出てくる可能性はどうしてもあるじゃないですか、
仕事の面でね。仕事の量っていうこ
と。あ、そうですね。あ、というのはまあそのフリーだから正社員だからとかっていう話だけでもないとは思いますけど、まあそもそもやっぱりこう体力がない会社っていうのがどんどん増えてくるとは思うので、影響を受ける会社が、ってなってきた時に、まあ少なからず全体的な事業のバランスとか見ても、まあ、デザイナーってそんなに多く雇っておかなくてもこうビジネス回ってしまうみたいな判断をされがちだと思う。一瞬厳しい時代みたいなものがやってくる危険性はあるかなっていうのはちょっと思ってますけど、まあツイッターとかでもまあそういう意味でのなんかフリーでデザイナーですとか、あと新卒で就活してたけど行こうとしてたところから結構ちょっと今年厳しくなっちゃったって言われましたとか、
はいはいはい、
なんかそういうのはちらほら見るんで、そうそうですね。なんかそういう意味での影響はもしかしたらあるし、まあ、今後も増えてっちゃうのかなっていう懸念は若干ありそうですよね。
そうですね。あとでも逆にその会社側からすると社員っていうのは固定費になるわけじゃないですか。
ああ、そうですね、
だから社員を抱えることのリスクっていうのを結構今回感じてる企業も多いんじゃないかなって気がするので。
そうですね、確かに。
なんかデザインとかっていうのは基本的に外注して済ませた方がいいんじゃないかみたいな考えになるところもあるんじゃないかなって気がするんですよね。
まあ
ただまあ、社員を切るっていうのはそんな簡単にできることじゃないので、はい、まあ、これから採用を減らしていくっていうのは結構あり得るのかなっていう気がしてて、で、そうなった時に、その会社が依頼する先としては、フリーランスの人たちが高校になってくるのかなっていう気もするんですよね。だから、仕事が完全になくなるわけじゃないけど、 でもまあ会社にいられなくなったからフリーランスになるっていう人も増えてきそうだし、
うんうん、
長い目で見た時の流れとしてはフリーランスは増えると思うんですよね。
こうや
って
、そうですね、
遠隔でやってることってフリーランスとどう違うんだっけみたいになってきて、しかもそっちの方がなんか他の案件にも自由に携われるし、あんまり縛られないっていう感じになるので、
うんうん、すごい大きい視点で見るとなんかその優秀な人材とか、まあなんか一芸に秀でたようなそのデザイナーとかがやっぱり今はこう会社とか組織に属していることであんまりその価値を社会に対して一部の側面でしか発揮できてない人たちがそしてこうフリーになることで、でかつまたこうなんか流動的になることでなんか総合値としての、うん、社会的総合値としてのこうデザイン力みたいなものがちょっとずつでも上がっていくといいなっていうのは今聞いてて思いました。
確かに確かにそうだね、うん、日本のデザイン、まあ、日本に限らず、
あ、そうですね、
世界の、
う
ん、これデザインに限らずかもしれないね、
世界の確かにそうですね、そうですね、
レベルがあるかもしれないね、うん、
ちょっとこうなんかいい意味でのコミュニケーションというか化学反応みたいなものが起きると面白そうだなと思いました、
うん、そうですね、
じゃあちょっと、
いや、その感じですかね、
そうですね、はい、そうなる未来を夢見てこんな感じで今日は、
はい、コロナ特別会ってことで、
はい、
オッケー、じゃあ一旦ここで切りますか。
はい。コロナ回でした。
はい。次はマテリアデザインやります。
はい。
お疲れ様です。